おはようございます。高原豪一郎です。昔読んだコラムにこんなことが書いてありました。小学1年くらいの男の子が魚を釣って家に帰ってきたんです。お母さんがどこで釣ったのと聞くと、わかんないけどべからずと書いてあるところだよ。それは魚取るべからずって書いてあったんじゃないの？
うん、そうだよ。
全く悪びれずに平気な顔をしてるので、うん、そうだよじゃないでしょ。取っちゃダメっていうことですよ。すると男の子は、え、そうなの？実は彼は、べからずの意味がわからなかったというのです。そんな古い言葉は、今時誰も使わないからです。読むことはできても、意味を知らないと、結局わからないんですね。それは聖書を読むときにも言えることです。たとえ日本語に翻訳された聖書でも、なかなかピンとこないという方が多いんではないかなと思います。それは聖書がある意味で専門用語で書かれてあるからです。例えば、聖書の語る神は日本人がイメージする神とは異なり、人が作った神ではなく、人を作った神なのです。聖書を理解するためには自己流で読むのではなく、説明を聞いていただくことがとっても助けになるのではないかなと思います。ところでもう一つ、人が聖書を読んでもなかなかピンとこない理由があります。それは聖書が神の言葉であるからです。もし人間の頭が考え出した思想であるなら、人間に理解しやすいものとなっています。しかし神の考えは人には理解が難しいのです。なぜなら神と人では発想も考えも視点もまるで違うからです。聖書の中にこのように書かれています。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。人間の作り主のお考えと人間の考えは天と地ほどの開きがあって全く違うというのです。どの点で違うのでしょう。三つ考えました。第一に、人の考える最善と神の考える最善は違うということです。何が自分にとって一番良いことなのかを人は知らないで、ただこうあってほしいと欲望を満たそうとするのですが、神様は深い考えで私たちを導く方なのです。ニューヨーク州立病院のロビーに作者不明の詩がレリーフとなって飾られているそうです。神の配慮というタイトルです。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとし、成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのに、人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。もし人が最善と考えることが何もかも実現し、すべて思いのままに人生が運んだら、人は鼻持ちならない人格になるに違いありません。神ではないのに神であるかのように錯覚し、人の弱さを理解できず、横柄で気難しいものになることでしょう。なぜそう言えるかというと、今も昔も歴史上に登場した独裁者が、みんな横暴であるという点で、そっくりであるからです。独裁者はみんなに怖がられます。しかし、愛されないのです。愛されない人は孤独です。 神は人を孤独にさせず、正気を保てるように人生に制限を設けてくださるのです。しかし多くの場合、人が思い通りにならなくなると、神をなぜなのかと呪うような言葉を出すんですね。第二に、神と人では世界観が違います。神はすべての人に向かって最善を考えて呼びかけておられる方なのです。確かに世の中にはひどい不公平や残虐な事件がたくさんあります。その奥は神にではなく、人に責任があると思います。というのは、犯罪は神がそそのかして行わせるものではなく、人間が自分の欲におびき寄せられて行うものであるからです。しかし神は、神から離れた一人一人に、熱心に、情熱的に呼びかけておられる方なのです。ユダヤのことわざの中に、十人の人がいると、一人はあなたが何をしても反対する。二人はあなたの熱烈な味方になる。あとの七人は、そのどちらでもないというのがあるそうです。そう思って学生時代を振り返ってみると、思い当たることがあります。また、YouTube での評価を見ると、どんな偉大なアーティストのどんな名演奏でもダメ出しをする人たちが一定数いるんですね。さてその時、敵対的な一人に注目する人は、人生っていうのは敵だらけで難しくしんどいものだという結論を出してしまうことでしょう。しかし熱烈な支持者の方に目を留める人は、人生って捨てたもんじゃないな、反対者の2倍も味方になってくれる人がいるなんて、それは素敵なことなのだと判断するに違いありません。悲観的に人生を見ると、過去に良かったことなんか一つもなかったように見えていきます。しかし決してそんなことはないのです。神はあなたが今日まで生きるのに様々な親切や恵みを、いろんな人や出会いを通して注いで来られたのです。良きものはすべて良き方である神からのプレゼントです。この神様は、あなたが神を求めて帰ってくることを、今この瞬間にも待っておられる方なのです。第三に、人が考える救いの道と神が用意された救いの道はまるで違うという点です。よく宗教とは山頂を目指す登山口のようなものだと言われます。一つの山には複数の登山口がありますが、どのルートを通っても結局同じ一つの山頂に到着します。それと同じように世界にはいろんな宗教がありますが、どれもゴールは同じだ。同じゴールに行き着くルートの違いだけだという考えですね。しかし、それは人間の考えです。その人の考えと180度異なるのが神の考えなのです。人は自力で山頂にまではたどり着くことでしょう。しかし山頂の遥か彼方にある天には登る力がないのです。修行すればある程度はモラル的に高みに至ることもあるでしょう。しかし神の域にまで達するとは、誰もできないことなのです。そこで神の方から地上のどん底にまで降りてきてくださったのです。この人となってこの世に降りてこられた神がイエス・キリストなのです。このキリストの自己犠牲である十字架によって、いかなる人の罪も許していただくことができるのです。どうぞあなたも十字架の上で死に、墓に葬られ、三日目に復活したイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そしてあなたの作り主の元に立ち返ってください。心からお勧めします。